教えの正しさはその働きが証明すると、題して榎本牧師です。
おはようございます。先週はペンテコステの礼拝を共に守り、そして教会の始まり、私たちの基本的なものが神様の聖霊によって命を与えられていることを共に確認し合いました。私はここにいるとき、散歩をするようにしてるんですね、夕方ね。でずっと宇治川のほとりから大手水の方まで回ってこう帰ってくる、1時間ぐらいの散歩ですけどもしているんですが、こっちにいるときは行くんです。そうするとその宇治川のところに行きますと、一人のおじさんがですね、取り寄せっていうんでしょうかね、鳥をね、この餌をやるんでしょうね。それがね、スズメがいる、ハトがいる、カラスがいる、いろんな鳥がね、ザーッそのおじさんのところ集まってきてるんです。それでおじさんがこう座ってんだけど、猫も来てますね。あれもう本当におかしいなと思って、たくさん来てるんですよ。私それを見ながら、先々週ですね、キリスト教教育同盟の研修会があって、金子真知子姉妹がここで講演してくださった、とてもいい保育者としての心っていうことでお話しくださったんです。それは子どもの目線ということだったと思います。子どもの目線に立つ、で大人の目線で子どもを指導するんじゃなくて、子どもの目線でこの子どもを見ていきなさいよっていう、本当にこう経験豊かなですね、日常のことから解き明かしてくださいました。で私はその話を聞きながらふっと思ったんですが、その鳥集めっていうか、鳥が集まってきてるっていうことはすごいなと思いながらですね、子供の目線っていうのもそういうもんかなと思ったんですね。それは子供の目線っていうのは、子供がその人のところへ寄ってくるわけですよね。子供に合わせてるっていうよりも、子供が寄ってくるような、そういう目線ですよね。子供のところに私らが寄っていくんじゃなくて、子供が寄ってくる、何にも喋らなくても寄ってくる、そういう、そういうことはイエス様が私たちにこの語りかけてくださる目線っていうのは、私たちのように低くなってくださるというよりも、私たちより低くなっているイエス様のところで、おいどうしたどうしたなっていうような感じでイエス様のところへ行く、この上から見ている感じじゃなくて、私たちがこうイエス様が下にいるぐらいにして寄っていく、安心して寄っていく、そういうことかなと思ったりして、こう散歩しながら考えてたんですね。でイエス様が弟子たちを集めた、またイエス様のところへたくさんの人たちが来た、それは派閥とかあるいは強制とかでなくて、本当に心からこう来ている、そういう教会っていうのはいいな。で寄せ集める教会じゃなくて、寄せ集まる教会にならなきゃいけない。来てください、来てください、来てくださいと私はよく言って、なかなか集まらないんですけども、でも本当にあそこ行って、私は心が癒される、本当に命を与えられるという、そういう寄せ集まる教会が本当の教会なんだなと思うのです。主がイスラエルの民をエジプトから導き出すときにモーセを使わした。そのときにモーセが、あなたは何という方ですかと尋ねたときに、 私はあるというものだと、イエス様、あの神様がおっしゃいます。私はある。私はあるってどういうことだ。私は絵の元ですとか、私は加藤ですとか、私はここの家主ですとか、そういう、いえ、神様はあんたどういう人ですかって聞いたときに、あると言われた。私はある。私はあるなんていう名前じゃないですよね。まあ英語で言うと、I am that I am って言うんでしょう。私はあるというものだよ。そのあるということは、この事実です。言葉じゃない、事実なんです。そしてその事実が私たちを導いてくれる。その逆ではないんだ。私たちの思いが事実を生むんじゃなくて、事実が私たちを導く。どんなにややこしいことも事実によって正されていきます。この世の法則なり、いろんな考え方が事実によって正されていきます。それこそ神様の御心だから、私たちは神様の御心はこうですよって言って、この自分の主義主張を、神様の、これこそ神様の御心、これこそ正しいんですよっていう、でも事実がそれをまた変えていく。そしてその前に従わなければなりません。自分に納得のいかないことが事実として突きつけられることもありますから、それは事実である限り認めないわけにはいきません。宗教も派閥も学識もその前では沈黙させられます。バプテスマのヨハネが獄中から二人の弟子をイエスのところに送って、来たるべき方はあなたなのでしょうか、それとも他にの方を待たなければなりませんかと問わせています。その時イエスは、病気や苦しみや悪霊に悩んでいる多くの人々を癒し、大勢の盲人を見えるようにしておられました。それでイエス様はこの二人にこうお答えになりました。言って見聞きしていることをヨハネに伝えなさい。目の見えない人は見え、足の不自由な人は歩き、雷病を患っている人は清くなり、耳の聞こえない人は聞こえ、死者は生き返り、貧しい人は福音を聞かされている。この神を待つ、誰を待つべきなのでしょうか、何が正しいんでしょうか、どこに正義、どこに真理があるのでしょうかと問わせている。そしてイエスのなさっている働きと、そこで癒されている人たちのことを示して、イエス様は、知恵の正しさはそれに従うすべての人によって証明されると言っています。知恵の正しさはそれに従うすべての人によって証明される。これは教官福音書によって、マタイによる福音書で見ますと同じような記事がありますが、その働きによって、マタイによる福音書ではですね、知恵の正しさはその働きによって証明されるというふうになっています。ルカによる福音書によれば、すべての人によって証明されるとありますが、マタイでは働きによって証明されると言います。働きっていうのは、事実でしょうかね。昔ですね、例えで、はっても黒豆っていう例え話あります。はっても黒豆で、お坊さんがですね、 この暗いところで黒豆を見て、あれは黒豆だよ、いやこれは虫だよという、こう言い合って議論してたんだ。いや虫ではない、あれは格好見てみよう、あれは豆だよ、いや虫だ黒豆だって、けんけんがくがく言ってたんですよね。ところがその虫が這い出したんだ、豆が。そしたら言ってる人はですね、いやいやそれでも、ま、豆やって言ってるっていうか、頑固者のことを張っても黒豆って、事実を認めようとしないっていう、そういう人いますよね。私もそうです。張っても黒豆、いやそれでも認められませんって言っちゃうんですが、ね、思い当たる節ありますし、で上手に言うなと思うんですけどもですね、イエス様が働きが証明するよって言ったのはそういうことなんです。事実が証明するんだよ、何が正しいか何が間違っているかっていうのは、それはその働きが証明しているんだ。伝統やとか派閥やとか誰が証明する、お金があるかないか、そんなこと言わんでもいいんだ。働きが証明する、その働きっていうのは何かって言ったら、それは従う人々なんだ。マタイでは働きと言ってますが、ルカでは従う人々って言ってます。これは実は内容なしなんです。キリストの正しさ、キリストの知恵の正確さっていうものは、それはその働き、すなわちそれに従っている人たちによって証明されるということです。女から生まれた者のうち、ヨハネより偉大な者はいない、しかし神の国で最も小さい者でも彼よりは偉大であると言います。この彼よりは、神の国で最も小さいものって誰なんだ、神の国で最も小さいもの誰なんだ。パウロによると、コリント人への第一の手紙の1章の18節に、神の愚かさは人の賢さに勝るってあります。神の愚かさ、神の国で最も小さいものって何なんだっていうと、それは教会の中で、キリストに従う者の中で、あの人は困ったもんじゃなという人なんです。あの人は目が見えてないよという人なんです。あの人は歩けてない人なんだよ、あの人は悪霊に疲れてるよ、あの人は大酒飲みだよ、いやあの人は本当に頑固者であるとか、そう言われている人たちなんですよ。そういう人たちがイエス様のところに寄ってきて、そして新しく生き返らせられているということなんです。すなわち教会にいる私たちが神の国で本当に一番小さいものなんだ。本当はヨハネっていうのは人間の中で一番優れているものだとすれば、私たちははるかそれに劣るものなんだ。しかし神様、イエス様の御言葉に従うときに、すなわちイエス様が私たちに聖霊をくださるときにですよ、その偉大な、これの中で一番素晴らしい、女の中で、女が産んだものの中で一番優れたヨハネさえも、その人には及ばないというんです。神の愚かさは人よりも賢いというのは、神様が愚かだということじゃないんです。人間に比べてですね、人間のどんな賢い人も神様の愚かさよりもまだ劣っているという、神様が愚かっていう、愚かな神様は賢い神様を言うわけでないんです。神の愚かさっていう時に、それは 神様の御言葉を引っさげて従っている人のことなんです。あの人が教会行ってんだったらわしは教会なんか行かんよ、そういう人なんです。そういう人がキリストによって本当ににもかかわらずキリストに従うこと、それが神の国で最も小さいもの、それが弱いよりも素晴らしい。人間の技っていうものはそれぞれ能力や持っているものやいろんな取り巻きによって千差万別でしょう、優劣がいっぱいつけられるでしょう。しかしキリストによって出会うときに目の見えない人が見えるようになり、歩けない人が歩けるようになり、そして貧しい人たちが本当に福音を重ねている。イエス様がこんな人たちと一緒に食事をし彼らの病を癒しているときに、イエス様のことを多くの人たちはあれは大酒飲みだ、大食漢だと言った。イエス様がそういうふうに言われるのもパリサイ人たちから見たらあながちずれたことではなかったかもしれない。みちみち麦の方を取って食べたり、安息日にいろんなことしてはいけないってことをしたり、パリサイ人たちから見たら違反者でしかなかったかもしれない。しかしそのことによって彼らが癒され命を回復していった、その働きが今本当に大きな意味を持っている。今日の教会もまた私たちの教会も私たち自身も病んでおり、闇の中でうろついているような存在です。そこにいる者たちも憐れまれるような人々なんだ。にもかかわらずそのようなものを天の国の民とされた、そしてキリストの証人とされたんだ。ですから従うすべてのものが教会なんだ、そしてそれがイエス様の働きなんだ。イエス様がその働きがイエス様の正しさを証明すると言った、その働きが我々皆さん方一人一人なんだということです。いや私などそんな及びません、私など恥ずかしいですと、そんな分かってる、そんな言わなくたって、今さら謙遜ぶらなくてもそんなこと100をしよった。しかしそのものを神様が声をかけ、そしてそこに共にいてくださることによって、それは世界にも類のない存在にされたんだ。それが働きなんだ。今日私たちは誰を待っているのでしょうか、誰を待てばいいのでしょうか。その問いの前で教会とキリストを信じる者一人一人の働きによってこそキリストがその方であるということを 証明されるんだ。それは私たちと無縁に存在するわけでなくて、天国で最も小さいもの、憐れまれべき存在であるはずの私が、キリストの証明書となり、推薦書となるんだ。私たちがその証明する超本人だ、主人公であるということなんです。目が見えるようになり、歩けるようになり、大脳が清められ、耳が聞こえるようになり、死んでいたのに生き返り、貧しい時に福音を聞かされている私たちはその当事者なんだ。そしてそれは受け身系なんです。私がこれをした、私の働きじゃないんです。イエス様が私をそのようにしてくださった、受け身系なんです。徹底した受け身系であるがゆえに、またその主人公である私たちは証人としての能動的な存在になるんだ。ただ癒された、ただ良くなった、私たちは回復したではないんだ。それはキリストのこの世の人々に対して証人となるために、私たちが今回復させられたんだということであります。作り話や派閥ではなく、主が私に働きかけてくださったというその事実が説得をするのであります。解説や聖書の理解や党派性で言うんじゃないんだ。イエスによって見えるようにされた盲人、ある時にヨハネによる福音書の9章によりますと、一人の人がイエスが、お前椿で泥を練って目に塗れって言って、そして言ったら見えるようになったんです。すごく喜んだんです。この人は喜んで、わっかめになったって言ったんです。ところが多くの律法学者やパリサイ人たちはそれを見て、お前見えるようになったわけないだろう、誰がそんなことしたんだ、いやイエスっていう人が創世でしたら見えるようになったんです、嘘つき、あいつは罪人なんだよ、できるわけないだろう、親呼んで脅す、親はその脅しにおっかないから、私は死にません、私は死にませんっていう、お偉い学者がいっぱい寄ってきてですね、議論するんです。あのイエスがそんなことをするわけない。その時にこの盲人が律法学者たちに言ったことが、あの方が罪人であるかどうかは私には分かりません、ただ一つ知っているのは、目の見えなかった私が今は見えるということです。これほど強い説得力ないんです。ここで学者たちカンカンなって、お前が俺らを教えようとするのかって怒るんですが、しかしこの事実の前には無力です。私たちが必要なことは何か、主から命を与えられているというこの事実に立つことです。そして私たちがそのことを証しすることです。教会に私たちがこうして召されて集う、欠陥だらけだ、当たり前です。しかしその欠陥だらけの私たちを神の民とし迎え、そして祝福してくださる、そのことにおいて我々はこの世の誰よりも清らかなものとして清められ癒されてるんだ。そのことを感謝しつつですね、私たちもまた この主が共にいてくださるという、私をこの世に立たせてくださっているという事実に立って、そして主の証人として共に生きていきたいものだと思います。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、神様が私のようなものを憐れんで呼び出し、そしてご用に使わし癒してくださり、キリストの証人として立たせてくださっていることを恐れながら本当に感謝します。どうぞ主よ、我々はここに集う者一人一人がその主の召しに従って生かされるものとしてください。この世にはヨハネの素晴らしい出来事、人物はいます。しかしキリストにあるときに、新しい命に生かされるときに、そこに新しい命、新しい力が、新しい知恵があることを感謝いたします。どうぞそのキリストの知恵と力に生かされるものとさせてください。主によって感謝してお祈りいたします。アーメン。